カトリック教法2017年11月号第1055号声の奉仕会マリア文庫制作制作完了年月日2017年11月10日音訳者平田真美構成者深堀美也子録音図書判例広告はすべて最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック教法カトリック長崎大司教区広報委員会郵便番号 852-8113 長崎市上野町 10-34 カトリックセンター内電話095-843-3869 ファックス 095-843-3417 振替口座 0188-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社藤木白栄社お知らせ。教区主催追悼ミサ11月19日日曜15時宗教改革500年シンポジウムと共同記念礼拝11月23日木曜10時から15時、いずれも会場は浦上教会です。お知らせを終わります。イエスの愛を伝える使命を福音宣教省長官フィローニ枢機卿が来日、教皇庁福音宣教省長官のフェルナンド・フィローニ枢機卿が9月17日日曜から26日火曜まで日本司教団の招きを受け、私牧訪問のために来日した。福音宣教省は、東方教会省所管地域を除く全世界の福音化、および宣教への協力を指導、調整する。中央協議会ホームページ。役割を担う。同枢機卿は、福岡、長崎、広島、大阪、仙台、東京の各地を訪れ、司教、司祭、修道者、神学生、志願生、信徒らに教皇フランシスコのメッセージを伝えるとともに、可能な限り交流の時間を持った。長崎へは19日午前中に現地入り、対話集会や西坂、大浦天主堂、原爆資料館への訪問、新学生、志願生との交流、浦上教会のミサでは多くの信者らと共に祈り、翌20日午前中に離席した。写真の説明。フィローニ枢機卿がお話しされている場面の全身写真です。黒い彩服に赤い帯をつけています。写真を終わります。対話集会。19日11時過ぎ、フィローニ枢機卿が大司教官に到着。同行した駐日教皇大使ジョセフ・チェノットゥ大司教も一緒に、70人余の司祭、修道者、信徒らの歓迎を受けた。その後、約1時間半にわたり対話集会。枢機卿はイタリア語で話し、日本カトリック司教協議会ローマ事務所の和田誠氏、カルメル修道会が通訳した。枢機卿はこの交流の機会に感謝の意を述べ、 教皇フランシスコのメッセージを伝えるとともに、長崎の使命、宣教する理由について分かりやすく熱く語った。最後に、修道女、司祭、信徒からそれぞれ寄せられた質問に丁寧に応じた。3点の質疑応答の内容は下段に掲載。写真、写真の説明。大司教官に到着したフィローニ枢機卿の様子です。黒い服に金の十字架をかけています。信徒たちが拍手で迎えています。写真を終わります。新学生、志願生との交流。17時45分、大司教官。フィローニ枢機卿は、長崎カトリック神学院、聖ルドヴィコ神学院、お告げのマリア修道会、純真聖母会の神学生、志願生ら計30人よと面談した。枢機卿は代表者らの挨拶を受けて、教会においては、すべての人が中心にいるのであり、誰も遠く引き離されている者はいない、という趣旨の話をした。また、預言者や聖人、復者らの証明の例を挙げ、神が自分に望んでおられる道を見極めることの重要性、さらには自分の抱える弱さや限界を恐れるのではなく、そのような自分を招いてくださった神に、全く信頼することの重要性を説いた。質疑応答では、枢機卿自身の証明の歩みを振り返りながら、愛することは信頼することであり、夫婦の愛と信頼によって新しい命が誕生するように、神と私たちとの信頼関係から証明は生まれるのだ、と語り、恐れてはいけない、と、力強い言葉で新学生、志願生たちを励ました。養成担当者は、新学生、志願生たちにも枢機卿の思いは届いたことと思う。学生たちは教皇様からのプレゼントとしてロザリオをいただき、教皇様のためにも祈りを捧げることを枢機卿に約束していた、と話した。写真、写真の説明。多くの新学生、志願生たちの前に立ち、フィローニ枢機卿が話している様子です。写真を終わります。浦上教会でミサ。19時ごろ、浦上教会でフィローニ枢機卿とともに、主祀式の高見光明大司教、チェノットゥ大司教と4人の司教、那覇、鹿児島、大分、福岡、約30人の司祭団の共同司式のもと、ミサが行われた。枢機卿は説教で、この日の福音、ルカによる福音書7章11節から、17節を取り上げ、息子を失った女性の貧しさと苦しみに思いをいたし、彼女を力づけるため息子を生き返らせたことについて触れた。イエスの素晴らしい行動は愛と同情の表れです。中略。母親が自分の子供を決して忘れることがないように、神は私たち人間を忘れることはありません。この神の愛を人々に伝えるのが福音宣教です、と語った。そして私たちが皆イエスの愛を伝える大きな使命に呼ばれていることを強調し、潜伏時代の250年の間くすぶっていた火を神は決して忘れることはありませんでした。たとえ日本が多くの苦しみ、長崎や広島の原爆の苦しみがあっても、 神は皆さんを決して忘れることはありません。神が日本を訪れ、人々を救ってくださいますように、と結んだ。写真、写真の説明。緑色の彩服を着た司教、司祭たちがミサを捧げている様子です。フィローニ枢機卿は両手を広げています。写真を終わります。長崎カトリック神学院2018年度新入生募集。ただいま長崎カトリック神学院では来年度2018年度の新入生を募集しています。対象者は来年度中学1年生から高校3年生になる見込みのカトリックの男子です。現在昇進学校では16名の新学生たちが生活しております。うち長崎教区の新学生は11名です。20年前と比べると5分の1くらいでしょうか。ずいぶん少なくなりました。ただ中身はかつてとそれほど変わっていないようにも思います。昇進学生たちはそれぞれが人間的な未熟さを抱えながらも、皆司祭職を生きることを志し、日々の祈りと勉学、そしてスポーツに元気に励んでいます。先日行われた若手司祭団とのソフトボール交流会は一生いっぱいでした。司祭職を生きることを目指すとは、我々養成スタッフが共有している理念でもあります。司祭になることと司祭職を生きることは全く違うことです。誤解を恐れずに言えば、新学校は新学生たちが単に司祭になるということを目標としていません。言い換えると、司祭養成のプログラムは一定の期間ぼんやりと、あるいは養成者たちの目をうまくごまかして、新学校に在籍司祭すればエスカレーター式に司祭になれるという仕組みではありません。むしろ新学校では司祭として生きるために必要な人間的成熟、祈りの習慣、知性などを身につけること、そのための努力を日々怠らないこと、ひたむきに成長していくことが求められています。一流のアスリートたちが厳しく自ら鍛錬するのは、それがルールだからではなく、より良いパフォーマンスを追求しているからであり、同じように我々も新学生たちにより良い司祭として生きることを目指し、鍛錬するよう求めているのです。どれだけ新学生の数が減ってしまっていても、我々は司祭養成に対するこの真剣な思いを諦めてはおりません。司祭職を生きることを目指す。どうかこの思いに多くの方々が共感してくださり、たくさんの子どもたちに司祭証明への挑戦を働きかけてくださればと思っております。保護者の皆様、主任神父様方、小教区の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。願書締め切りは11月19日です。ぜひ主任神父様を通して長崎カトリック神学院へご連絡ください。長崎カトリック神学院養成者一同。2枚の写真。1枚目、新学生が生活する現校舎。1989年11月6日落成、長崎市橋口町。写真の説明。茶色の壁に赤い屋根の大きな校舎です。2枚目、今年4月に行われた入学式。 写真の説明。入学式が行われている聖堂の様子です。写真を終わります。メンタリティを変えて。対話集会でのフィローニ枢機卿の言葉。高齢化する日本の教会。小さい頃から信仰を培ってきた高齢者を大事にするならば、そこからまた新しい人たちが生まれると思うが、私たちはどんな宣教をしているか自問しなければならない。新しい羊たちのところに行きましょう。一般信徒の方に言いたい。キリストを伝えるのはあなたたちの務めでもある。私たちは洗礼によって宣教師です。ですから、メンタリティ、意識を変えてください。諸宗教との関わり方。いろんな宗教の方と共同するということは大変大切なこと。ただ、一つのことを区別しておかなければなりません。キリスト教は単なる宗教ではありません。宗教というのは自分たちを超えた何かを求め生まれています。キリスト教とはそういうものの一つではなく、神から与えられた啓示です。私たちから始まったのではなく、神から与えられた。これが本質的な違いです。私自身が福音化されているか考えると、福音化されていないと感じる。どうしたらよいか。この質問は好きです。同じ疑問を人たちも持ちました。あなたの貧しさにおいて、神の力、神の豊かさが現れます。この貧しさの中でキリストの力が現れます。私たちは神の憐れみの愛の道具です。私たち自身の貧しさ、弱さを気にするよりも、キリストを伝えるということにもっと気を配りましょう。だから勇気を持ってください。枢機卿来日にあたり、記録のため同行した中央協議会職員の話。フィローニ枢機卿はたった一人で来日し、10日間も滞在しました。どちらもバチカン公館としては珍しいことです。26世人記念館や長崎、広島の原爆資料館、原発事故の帰還困難区域も訪問し、日本への認識が深まるにつれ、発言内容も変化。戦地駐在の経験もある同枢機卿は、日本には平和への特別な証明があると何度も強調しました。一方で、時間厳守、形式重視の日本社会に対しては、本質をおろそかにせず、人間を中心に考えるよう訴えていました。星影。秋の紅葉で有名な大分県耶馬渓の断崖にある青の洞門は、江戸時代の僧善哉を先頭に、人々がのみと土で岩を掘り続け、30年の歳月を経て完成させたと伝えられる。菊池寛はその話をもとに小説「恩州の彼方に」を書いた。主人公の僧がのみと土で岩を掘り始めたところ、村人たちは針の穴から天を覗く試みで徒労であると嘲笑する。だが歳月を重ね、強い信念を持って岩を掘り続ける僧の姿に、人々は心を動かされ、やがて力を合わせるようになる。そしてついに岩の向こうに光が見える日が訪れる。今年の7月に浦上四番崩れから150年を迎えた。浦上の先人たちは 6年間にもわたる出口の見えない迫害と試練の旅路の中、信仰と良心の自由を守って信仰を守り抜き、不屈の精神を貫き通した。そこには困難以上にキリストを信じる大きな喜び、希望の光があったに違いない。死者の月を迎えるにあたって、多様な価値観が混在する社会に生きる私たちは、身近な信仰の先人たちがどんな気持ちでキリストを信じ、喜びや希望を与えてくれただろうか思い起こし、信仰の芯を強くすることが求められている。過去と現在は状況が違うといえばそれまでだが、信仰の喜びを感じること、伝えることが難しい現代にあって、先人たちの熱い思いの中にキリストを信じる喜びを新たに見出し、前に進むことができればと胸に思う。詩を連載企画全5回、150周年を記念する浦上四番崩れ第4回、純真聖母会、片岡千鶴子。4、考察の撤去。浦上キリシタンを解放し、宗教に自由寛大でなければ外国国民と友好交流ができない。浦上村の総流派は中日列国の批判を招き、列国公使の要求で外交談判が行われました。公使団の信仰弾圧は人道に反する、日本側の国禁の宗教に対する処置は内政問題であるという異なる立場の論争が続く中、1871年、岩倉使節団が条約改正交渉のため欧米に向け出発しました。使節団は出発にあたって、宗教問題は改正交渉の条件から外すことを申し合わせました。ところが出発直後に硫黄島など旧深堀領のキリシタンを捕らえて佐賀の評定所に投獄する事件が起こりました。長崎の外事新聞が事件を取り上げ、瞬く間に欧米にまで報道されました。使節団がアメリカで改正交渉に入ると、まず宗教問題が取り上げられ、改正の条件として信教の自由を規定することと浦上キリシタンの釈放を要求されます。改正交渉は失敗。これより使節団は目的を先進文明の視察に変更、アメリカを見聞の後ヨーロッパに渡りました。使節団はイギリスでもフランスでも信教の自由と浦上キリシタンの釈放を要請されます。ベルギーでは使節団が泊まっていたホテルの前をブラッセル市民がデモ行進をして浦上キリシタンの釈放を求め、使節たちを驚かせます。やがてこのような外国世論の強い抗議は使節たちの考えを変えていくことになります。伊藤博文は、我々は行く先々で浦上キリシタンの釈放と信教の自由を求められ、さらには外国人民のデモまで受けている。浦上キリシタンは速やかに解放し、宗教の問題については自由寛大な意向を示さなければ、到底外国国民との友好ある交流を期待することはできない、と述べるに至ります。ついに1873年2月21日、岩倉具視は信教の自由と浦上キリシタンの釈放を行うようにベルリンから政府に電報を打ちます。電報は海底ケーブルによって上海経由で長崎に届くと、飛脚が3日かけて東京に運び、直ちに2月24日、国内の辻々に建てられていたキリシタン近世の考察が撤去されました。 江戸時代の禁令の発布より実に259年ぶりのキリシタン信仰の自由でした。3月14日、異宗と奇跡が発布され、流廃先の信徒たちは4年ぶり、長いものは6年ぶりに故郷に帰りました。3384人の流廃者のうち613人が信仰のために殉教しました。浦上は土地も家も奪われて荒れ果てていましたが、信仰の自由を得たことを何者にも代え難い喜びとして、生活の再建に励み、庄屋屋敷のあった高谷の丘に30数年の年月をかけて浦上天主堂を建立するのです。続く。教区シノドス、これからどう進む。3。神の慈しみを共に生き、伝える。地区での使徒カテキスタ養成の実現に向けて、信仰養成部部長、中浜圭司。教区シノドスによって9つの公式提言が提示されました。この提言を推し進めていくために、教区シノドス提言推進会議が開かれ、最初の優先課題として、カテキスタの養成、公式提言 6-8 が選ばれました。これは、司祭・修道者の老齢化と照明の減少が目に見えて明らかであり、信徒のカテキスタを養成するのは急務だと感じている証拠です。そこで、昨年、高見大司教様と共に、信仰養成部が中心となって委員会を立ち上げ、カテキスタ養成の理念と方法、案を作成いたしました。各地の司祭団のご意見を寄せていただき、修正を重ね、現在は来年度から地区でのカテキスタ養成の実現にこぎつけようと、地区司祭団をめぐり、説明会を終えたところです。養成理念として、9つのシノドス公式提言からその精神を汲み取ることにいたしました。それは、このシノドス提言が、今後の長崎教区の信徒の養成の目指すべき方向性を示していると理解し、カテキスタも同じ精神を養う必要があるからです。大司教様が特に意識されたのは、求道者への信仰伝達と、献身後の信徒の再養成に心を配るカテキスタの養成です。至牧の現場から、さまざまな養成のあり方に疑問の声が上がります。一番の声は、信徒にとってカテキスタのハードルが高すぎて、なり手がいないのでは、という懸念です。島本要大司教様の言葉を思い出します。大工は大工をしながら大工になっていく。司祭も同じです。カテキスタの道も同様です。みんな失敗し、打ちひしがれても、子供や求道者の純粋さに救われながら成長するのです。まずは、皆でカテキスタをいただけるよう、主に願いましょう。小賀倉小教区創立30年。至牧にあたるマリア会は創立200年。長崎南地区が、2016年から合同献身式を始めましたので、各小教区は高見光明大司教様をお迎えする公式訪問を実施することになりました。大司教様のスケジュールが日曜日は満杯とのことで、小賀倉教会の剣道記念日9月6日に近い9月9日土曜にお願いしました。今年で小教区創立30年を迎えます。この予定が決定した後、今年10月2日に創立200年を迎えるマリア会の記念遺言、イタリア管区の会員が書いた、かなの婚礼の場面、 この人が何か言いつけたらその通りにしてください。ヨハネ2章がマリア会に関係する世界各所をめぐって小隠ら教会にめぐってくることになりました。ミサの前に大司教様にイコンと来年6月10日に別服が決まった汚れなきマリア修道会創立者メール・アデル・ド・トランケレオンについてご説明申し上げ、イコンに添えられた男女マリア会創立者自筆の手紙もご覧いただきました。信徒もイコンと手紙を興味深く眺め写真に収めていました。ミサ後、大司教様を囲みささやかな宴を催しました。その後、来年4月に教区司祭が小隠ら教会に派遣される件について大司教様、教会役員相互に質疑応答が行われ、この時期に将来に向けての有意義な公式訪問をしていただきました。小隠ら教会はマリア会来日100年を記念して長崎教区で小教区を担当させていただくために創立されました。マリア会は来年1月5日に来日130年を迎えます。長崎教区で長い年月お世話になっています。ありがとうございます。主任司祭高田博一。写真、マリア会の記念イコンを傍らに小教区創立30年を祝った。写真の説明、金の彩服と帽子をかぶった高見大司教が壇上から皆に語りかけている様子です。祭壇の横には記念イコンが飾られています。写真を終わります。さらなる一致のうちに、2017年度臨時司教総会、9月25日月曜から28日木曜、2017年度の第1回臨時司教総会が東京の日本カトリック会館で開かれ、全国16教区から司教らが集まり、オブザーバーとして男女修道会の代表者ら、事務局担当者らが参加した。今総会は初日に福音宣教省長官フェルナンド・フィローニ枢機卿を迎えての会合となった。総会の前週、日本の六教区を訪問した同枢機卿は25日、司教団と懇談を重ね、日本における福音宣教について話し合った。翌26日午前に帰国の途に着いた枢機卿を見送った後、午後から通常の総会の議事が始まった。審議では、副者ユスト高山右近の劣勢を求める祈りが承認され、貧しい人のための世界祈願日を教皇の意向に合わせて日本の教会としても、年間第33主日とすることが承認された。18年度司教総会の日程も決定。日程後半ではいくつかの司教勉強会が開かれた。一つは教皇フランシスコによる使徒的勧告、愛の喜びについて講師に上智大学教授のホアン・アイダル神父、イエズス会を招いて学んだ。同勧告の神学的ポイントとして、人が置かれている状況から出発する慈しみ、人間への信頼、人間的楽観主義、識別、家庭の良さと喜びの力、家族としての教会といった点を挙げた。また過去の総会でも行われている司教議典書についての勉強会も続けられた。今回は献身、聖体、叙階の史跡以外の諸史跡の典礼 と教会の祈りの部分を学んだ。27日朝にはこの日から国際カリタスが世界各国で始める移住者・難民をテーマとする2年間にわたるキャンペーン Share the Journey を記念し、総会参加司教と中央協議会職員ともどもキャンペーンの祈りを祈った。またベトナムから来日中のジョセフ・ド・マンフン司教、移住・移動者委員会委員長が日本の難民・移住・移動者委員会を訪問した際、全司教らに挨拶する場面もあった。中央協議会はホームページの中で、本総会を契機として教皇・教皇庁とのさらなる一致のうちに、引き続き日本の司教団が日本社会において福音化の技を進めていけるよう、日本の教会、日本社会の皆様と協力してまいりたいとしている。写真、総会参加司教と中央協議会職員ら共に祈る。写真の説明、皆起立し紙を見ながら祈りを捧げている様子です。写真を終わります。新刊領書、イカスミの一筋垂れて冬のミサ、万葉神父の日々これ口実、著前田万葉。自作の俳句を織り交ぜながら、誰にでもわかる優しい言葉で、温かく時に厳しく福音を伝える前田万葉大司教。本書は散逸していた1988年から2009年の教会法を中心にまとめた五七五だよりのほか、講演や対談を収録。厳しい迫害、偏見に遭う中、固く信仰を守り続けた長崎・五島列島のキリシタンの末裔である大司教が語る貴重な一冊。税別1800円、鎌倉春秋社、電話 0467-25-2864。 単身、タビラ教会ニュースが400号。毎月発行のタビラ教会ニュース「瀬戸山の風」がこの9月で400号となった。毎号一面に小教区の年間努力目標が記されている。現在の目標は、2018年の剣道100周年に向け、先祖の信仰に学び、お祈りを深めましょう。司祭団ソフトボール、9月26日火曜、平戸市の田平公園を会場に司祭団ソフトボール大会が開催された。選手、応援団ともにスポーツの秋の一日を楽しんだ。結果は、1位長崎アルファ、2位長崎オメガ、3位五島、4位佐世保平戸チーム。武道園、黒瀬の辻殉教祭、11月12日日曜14時平戸市行きつき町クルスの丘公園、雨天時山田教会。講演会、共に歩む学び、キリストと家族と教会と。11月19日日曜13時から14時30分カトリックセンター、長崎中地区家庭委員会主催。講演会と実施された方々のための追悼ミサ、11月25日土曜中町教会、13時から講演会、15時から追悼ミサ、ゆりの会主催。 教区人権委員会協力。感謝。香典返し。長崎カトリック神学院。浦川綾子様。中町。故フランシスコ浦川幸男様。右の方からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。十六聖人の取り次ぎ願う。列聖三十周年、聖トマス西と十五殉教者ミサ。9月24日、日曜、中町教会で、教区主催、長崎南地区評議会運営により、十六聖人殉教者祭が行われた。今年は列聖30年にあたる。はじめに、同殉教者記念庭園で献花式があり、この日、福音宣教省長官と日本司教団とのミサのため不在となった高見光明大司教に代わり、下迫英知氏、カトリックセンターが献花、献香を行った。その後、聖堂でダニエル・キム・ドンウク氏、ナメシ教会が殉教についての講演をした。続いて下迫氏の主祀式、20人余の司祭団の共同祀式、子どもたち中心の典礼でミサが行われ、南地区の教会や聖人ゆかりの教会、十六聖人と関わりの深いドミニコ会が志睦する福岡教区箱崎教会からも主任司祭と信徒らが参加し共に祈った。説教師の松村信也氏、イエズス会は朗読箇所、ヨハネによる福音書12章24節を挙げ、ここでは種の死よりも多くの実を結ぶ新しい生き方が注目されていることに言及。日々の困難や不幸から何かの意味を見出す積極的な姿勢を私たちは選ぶことができると語った。最後にイエスの招きに応え、一粒の麦に私たちも変えられていくことができるようにと十六聖人の取り次ぎを願い祈った。写真。写真の説明。中町教会でミサに預かる人々の様子です。たくさんの人々が共に祈っています。写真を終わります。シナピス会、最後の支援地訪問を終えて、元会長、山口水代。シナピス会は、今年3月をもって、会としての活動を終了いたしました。本当に長い25年間、支援をいただきました皆様には、心からお礼申し上げます。会としての活動は終了いたしましたが、8月3日から8日まで、フィリピンのマニラと、ネグロス島のバコロドへ、最後の訪問を行いました。高校生1人を含む7人で行ってまいりました。昨年の奨学金送金後から、今年3月までの会費を各教会、また個人から送っていただき、その支援金も持参いたしました。今回の訪問と奨学金が最後となることは、昨年から支援地に伝えていましたので、各地で感謝の言葉とともに感謝状までいただいてまいりました。先輩の方々のお力が何より大きかったと思っています。初期の頃からの支援金も5000万円を超えています。多くの小学生が巣立っています。一人では何もできなくても、多くの人が小さな力を出し合うと大きな力となることの証です。会員の会費は一人月200円だったのですから。現地の皆さんからの祈りと感謝の気持ちを受け止めて帰国いたしました。 写真、現地のキンダースクールのスタッフと、写真の説明、青い服を着たスタッフが大勢並んでいます。歓迎のウェルカムボードが中央にあり、部屋には日本風の飾り付けがしてあります。写真を終わります。殉教者の信仰に鑑みる、高鉾島殉教400年記念ミサ。長崎高校の高鉾島で1617年10月1日に殉教したガスパル・上田彦次郎とアンドレア・吉田をたたえ、上の島小教区主任鶴崎信也氏は10月1日日曜聖母行列に続き、記念碑顕彰碑の祝福と殉教400年を記念するミサを、高見光明大司教の主祀式12人の司祭の共同祀式により聖堂内で捧げた。聖母行列は毎年5月の初めに行っているが、今年は高鉾島殉教400年を迎えるために延期していた。ガスパル・上田彦次郎はドミニコ会のナワレト神父、アンドレア・吉田は聖アウグスチノ修道会のエルナンド神父をかくまった罪で捕らえられた。二人は役人の尋問の中で、神父がいなくなることは自分の命を失うよりもつらいと役人の前ではっきり信仰宣言し、高鉾島で共に斬首に処され殉教した。参考資料、片岡弥吉著、長崎の殉教者。ナワレト神父とエルナンド神父はその年の6月1日大村湾の高島で殉教。殉教した4人は1867年7月7日日本205福社に挙げられた。ミサ当日は上の島小教区をはじめ、殉教者にゆかりのある都議津、城山など各地から200人余の信徒が集まった。フルス・カウル神父は説教の中で、二人の殉教者がまいた信仰の種は上の島出身の西兄弟へ受け継がれ、1865年3月17日信徒発見後、二人はプチジャン神父を助け、信仰の水先案内人として活躍された。今を生きる上の島の皆さん、先輩の信念を胸に現代の信仰の水先案内人として活躍してくださいと語った。ミサ後は上の島愛人園ホールで祝賀会もあり、参列者一同親睦を深めた。2枚の写真。1枚目、教会の窓から見える高鉾島。写真の説明、すぐ近くに高鉾島をきれいに見ることができます。2枚目、赤い彩服を着、十字架を持った高見大司教が祝福をしながら入道してくる様子です。写真を終わります。剣を好きに、槍を釜に。イザヤ書2章4節。島原天草殉教祭副社記念ミサ。10月8日日曜、島原天草殉教祭副社記念ミサ、島原小教区主催が南島原市原城跡で行われた。当日は天候にも恵まれ、200人余の参列者を得て記念ミサが捧げられた。説教を担当したブリ・ヤン・アロイシー氏、愛の教会は、殉教者に習い、心の貧しい人として生きるようにと優しく語りかけた。参列者の中には、協賛する天草の諸教会を含め、県内外から多数の巡礼者、遠くは大阪からの巡礼者もいた。参列者の一人は、初めてこの殉教祭のミサに参加したが、 大きな力をもらった気がした。来年も参加したい、と語った。また、原城跡が世界遺産登録候補となっているため、観光客も年々増えており、殉教祭の様子を興味深く見守る姿も見受けられた。この殉教祭は、小京区主催で行われているが、近年準備作業が困難になってきたため、おととしからは長崎北地区評議会が協力している。小さな教会を支え、心よく手伝ってくださる多くの方々に、信徒たちは感謝していた。写真、写真の説明。テントの下に設置された祭壇で、司教・司祭がミサを捧げている様子です。写真を終わります。NCK 主催公開講座第二バチカン公会議公文書をシリーズで学ぶナンバー4信徒使徒職と宣教活動11月25日土曜から26日日曜カトリックセンターホール受講料両日2000円1日のみ1500円申し込み締め切り11月17日金曜詳細は小京区にお配りしている案内をご覧ください主催 NCK 日本カテキスタ会協賛長崎大司教区振興養成部浦上キリシタン殉教祭名古屋教区宇達山長崎殉教者ミサ9月10日日曜金沢市の宇達山にある長崎キリシタン殉教者碑の前で名古屋教区松浦五郎司教司式のもとミサが行われました名古屋教区からの信者50人用を含め約150人の参列がありました浦上四番崩れにより100万石、加賀藩に流された信徒は526人、そのうち命を落とされた信徒は105人の方々でした。参考資料、木越邦子著、キリシタンの記憶。この広場に殉教者碑が建立されて、来年で50年になります。私が金沢教会に所属するようになった年の翌1968年、この日が建てられました。現在、2年に一度くらいミサに参加しています。遠く離れた場所で、今も浦上キリシタンのための祈りが捧げられています。本郷地教会、白浜忠美。写真、写真の説明。木々の中に祭壇を作っており、前には多くの参列者が座っています。写真を終わります。信徒の役割をテーマに、教区典礼委員会主催の公開講座、9月18日月曜、カトリックセンターで、日本カトリック典礼委員会の委員である聖ザベリオ宣教会司祭、フランコ・ソット・コルノラ氏、写真を招いて、信徒の大きな役割、典礼における参加と奉仕をテーマに公開典礼講座が行われた。午前中は話の中で第二バチカン公会議によって始まった典礼刷新が今も継続されていること、そして典礼における信徒の参加には外面的参加、動作や言葉と内面的参加、意識や心の両方不可欠であることが強調された。午後からは教会の中での信徒の典礼への奉仕には信徒としての一般的奉仕、典礼の準備、辞社、朗読奉仕などと 司祭を助けるための補完的奉仕、司祭不在時の御言葉の典礼の司会、聖体授与の臨時の奉仕者などがあり、信徒は洗礼と献身の秘跡によってそれらの奉仕に招かれているが、その任命には十分な養成や慎重さが必要であるとも話された。最後に、日本古来の文化や宗教に造詣の深い講師は、私たちが見落としている他宗教の中に見られる所作や服装の美しさ、荘厳さ、沈黙の大切さなど、私たちが学ぶべき点、反省すべき点を指摘され、講演を終了した。写真の説明。フランコ・ソット・コルノラ氏が講演をしている様子です。ホワイトボードに字を書いて説明しています。写真を終わります。土地・建物の活用など審議。教区顧問会。教区顧問会が9月20日大司教館で開催された。大阪聖ヨゼフ宣教修道所会の黒崎修道院の土地・建物の寄贈の意向を受け、どのように活用するかが審議され、広く諸員会などの意見を求めることとなった。かつて青少年のキャンプやさまざまな研修会に利用したこともある。また来年4月開館予定の大浦天主堂キリシタン博物館の指定管理者に選考委員会の審議を経て、 NPO 法人世界遺産長崎チャーチトラストが推薦され、同法人と基本協定書を締結することが承認された。引き続き教区会計から教区財政見直しプロジェクトチームの再開が報告された。同チームは教区費改定後、近年活動を休止していたが、小教区会計の統一や司祭の経済問題などを審議するため再開することとなった。また9月14日に開催された司祭評議会では、高見光明大司教が諮問した聖フランシスコ病院の教区による引き受けの件で、司祭評議会の意見を整理し、病院側との協議を進めることが確認された。同病院を運営している聖フランシスコ病院修道所会は、会員の減少に伴い、同病院の存続のために大司教と協議してきた。来年5月から開催、三つ編みの会主催、一日の祈りの集い。私たち一人一人が置かれている現実から祈ることによって、神と出会えるよう、教会で信徒の方を招いての祈りの集いを計画しました。初心者の方でも安心して参加できるよう、祈りの同伴者が個人的な面接を通してお手伝いします。神と静かに過ごす時を持ちたい方は、ぜひご参加ください。1回に15人まで。日時、場所、月1回、次の教会で行う予定です。2018年8月、9月は除く。5月、城山。6月、佐座。7月、中町。10月、上松。11月、西町。12月、本郷地。2019年1月、三浦町。2月、なめし。3月、諫早。時間、9時15分受付から16時。ミサがあるときは16時30分まで。主催、三つ編みの会。お告げのマリア修道会。純真聖母会、聖母の騎士修道所会。スタッフ、同伴者としての 養成コースを修了した三つ編みの会のシスターと CLC 会員、祈りの集いへの参加希望者の人数に合わせたスタッフが同伴します。CLC、クリスチャン・ライフ・コミュニティは、カトリック教会に属する信徒団体。持参するもの、新旧約聖書、筆記用具、昼食。参加費500円。詳細は本誌2018年2月号に掲載予定です。聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会、定期総会と講演。長崎中央理事会書記山田博之。聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会 SSVP。長崎中央理事会の定期総会が10月1日日曜10時からカトリックセンターで開催された。参加者は37名、会員数45名で、来賓として全国理事会の中山正史会長が臨席された。当日は山口彰吾会長の開会宣言に続き、中山会長並びに岩崎慎吾指導司祭、諫早教会主任の挨拶があり、2016年度の皆務報告、会計報告、また昨年9月に大阪で開催された全国大会に参加しての報告がなされた。その後、質疑応答があり、活発な意見が交わされた。昼食後、長崎大司教区子どもと女性の人権相談室の福田真理室長が、福音と聞く力と題し、人権の観点から基調講演を行った。誰もが生まれながらに等しく持っている権利は人権であり、皆が幸せに生きる方法を学び、差別を他人事ではなく自分自身の問題と捉え、一人一人の真摯な取り組みが人権が尊重される社会の実現につながる。貫通の女の話から、イエスが取った行動は宮壇にあった女性の心の声を聞き、また長い沈黙をもって糾弾する人たちの良心にも神の声が聞こえるようにすることであった。さらには会の支援活動においては、傾聴的に関わるボランティアを取り入れ、ひたすら相手の話を聞く姿勢を取られたらよいでしょうと結ばれた。講演後、岩崎指導司祭の指揮で感謝と派遣ミサが行われ、山口会長の閉会の言葉で総会を終えた。写真。総会で人権相談室の福田室長、右の写真の講演を熱心に聞く会員ら。写真の説明。福田室長が講演する様子と、それを熱心に聞き入りメモを取る会員たちの様子です。写真を終わります。会の歴史と現状について。 SSVP とは、ザ・ソサエティ・オブ・セイント・ヴィンセント・デ・パウロ、聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会の略名称で、もちろん聖人に由来の会です。始まりは1833年、伝保4年にフランスで創立された国際的なカトリックの使徒組織です。フランス革命直後の社会の混乱の中で、言葉より行動をもってキリストの愛を証ししようと、片隅に見捨てられ生活に苦しんでいる人々、悩んでいる人々を訪問することから始まりました。その後、創立者たちは17世紀に活躍した聖ヴィンセンシオ・ア・パウロに倣って会の名称とされ、日本においては1882年に創立されたようです。その後、1914年に行政学園の卒業生による カトリック研究会が横浜のセント・ジョセフ学園でガシー修士マリア会の指導により活動を始め、翌年日本初の SSVP が誕生しました。長崎においてはその行政学園とほとんど時を同じくして、長崎海星カトリック研究会がワルテル氏マリア会司祭の指導で愛徳の活動を始めていました。1928年の12月に12名の会員は早坂久之助司教のもと SSVP 日本殉教社会を結成しました。会員は自分の時間を分け合い、わずかな持ち物を分け合いました。兄弟愛に生きてきた奉仕の精神こそ SSVP の意図する活動の中心であって、彼らは言葉より行いをもってキリストの愛を明かししました。終戦後の進駐軍による援助品の配布を契機に、小教区ごとに協議会が次々に創立されました。1956年には49の協議会が県内に組織作られましたが、その後援助品の支給が終わると同じくして困窮者が景気の上昇とともに減少しました。協議会も徐々に減少して、昭和の終わりから特に会員の高齢化と新会員の加入が見られない結果、現在長崎市内に7協議会が存在するのみとなっています。現実的には支援対象者が見えにくくなり、個人情報の壁が支援を必要とする人たちを遠ざけています。2018年には創立90年を迎えますが、活動の大きな変換期となるやもと懸念されます。山田博之。御言葉に触れて142回。松尾太神父、城山教会。御言葉は私に向けても語られていると分かるまでに随分時間がかかってしまったような気がします。幼児洗礼で教会には幼い頃から通っていたものの、神様が自分に語りかけていると気づくにはそれなりに時間がかかりました。聖書には何が書かれているのか最初に気になり始めたのは高校生の時でした。12歳の時に献身式の記念にいただいた新約聖書を開いて、とにかく最後まで読んでみようと少しずつ読み始めました。もともと本が好きな方ではなかったので、すぐに飽きるかもしれないと自分でも思っていましたが、存外最後まで読み終わってしまいました。さて、最後まで読めば何らかの実りがあったであろうと思われるかもしれません。私もそう考えていたように思います。ところが私は飽きっぽいので、一度読んだというだけでなんとなく満足して、再び聖書をほっぽり出してしまいました。それで御言葉とはそれっきり、当分の間、ほぼ絶縁状態となりました。数年後、青年たちの信仰勉強会に参加することがあり、聖書はなんともともとヘブライ語とギリシア語で書かれているらしいということを知りましたが、へえ、そうやったったい、という程度の印象でした。そうこうしているうちに、お世話になった神父様たちのおかげで、アウグスチノ会に入会するというお恵みに預かり、毎日の教会の祈り、そして大学などで聖書の専門家による御言葉についての講義に参加する機会をいただくなど、高校生の頃の自分には想像もつかないような体験をさせていただきました。聖書の成り立ち、御言葉を受け取った人々の生々しい生き様をより詳しく学ぶに従って、御言葉がそれまで感じていたよりもはるかに生き生きと迫ってくるようになりました。その頃から不思議なことに、御言葉は肉となり私たちの間に住まわれた。ヨハネによる福音書1章14節といった聖書の言葉が凄まじいほどのリアルさで迫ってくるようになりました。そうして近頃は私の周りにいる一人一人が 実は受肉なさったイエス・キリストに結ばれている小さな御言葉だったんだということをじわじわと感じています。神様が与えてくださった家族、友達、教会の仲間たち、修道会の兄弟たちを通して、亡くなった人も生きている人も、この世界のすべてを通して、そして私の魂の奥の奥でいつもささやきかけている御言葉に、ようやく少しずつ気づき始めたような今日この頃です。爽やかスポーツの秋、下五島地区、9月10日日曜、大津港公園を会場に、小京区対抗スポーツ大会、地区評議会主催が開催された。左の写真、大会には地区司祭団やシスターらも参加。競技はペタンク、フランス発祥の球技とゲートボールの2種目。皆他小京区との親睦と交流の時間を楽しみながら、爽やかな一日を過ごした。写真、写真の説明。赤い玉と銀の玉を使ってペンタクをしている様子です。写真を終わります。佐世保地区、10月1日日曜、長崎県立大学グラウンドで壮年会ソフトボール大会が行われた。右の写真、15チーム約200人の選手が4ブロックに分かれて競い、応援団を含め総勢約500人が集まりにぎわった。ブロック別の結果は次の通り。 A1 鹿島江、 2 船越、B1 愛浦 B2 愛浦 AC1 人根崎大ヶ瀬、2三浦町、 D1 朝子、 2神崎。写真、写真の説明。オレンジのシャツと青いシャツのチームに分かれています。青いシャツのバッターが構えている様子です。写真を終わります。起点、キテファの百村仁神父、聖パウロ修道会、9月11日聖母病院東京で、肝臓がんによる多臓器不全のため逝去、83歳。1934年4月20日長崎県行き月町に生まれる。山田教会で受洗、48年同会入会、51年初聖願、56年修正聖願戦立、63年ローマで司祭除会。文章構成の能力に秀で、書籍編集を通しての福音宣教、カトリック新聞の編集に従事、管区秘書、福岡修道院院長、箕面修道院大阪院長などを務める。全世界のキリスト教関連の切手を収集、月刊誌家庭の友で長年その紹介を続けた。2015年7月に脳出血で倒れ、それ以後はリハビリに励んでいた。葬儀告別式は9月13日日本管区長鈴木真一氏により、同会若葉修道院東京で行われた。写真、写真の説明。ステファの百村仁神父の顔写真です。写真を終わります。マリア赤尾文子さん、子赤尾隆信氏の母。 9月12日、逝去、82歳。葬儀・告別式は9月14日、9人の司祭と多くの方々の参列のもと、浦頭教会で執り行われた。長男の国幸さんは、母は明るい性格でした。昭和60年には故・高信神父を、平成5年には夫・俊重を亡くすという悲しい出来事もありましたが、ちぎり絵やパッチワーク、陶芸、料理などを趣味としながら、母なりの人生を送ってきたように思います。人をもてなすのが好きで、常に各地の司祭のご家族との交流を続け、時には歴代小教区司祭や近隣の方々を交えての懇談を楽しんでいました。82年の生涯は祈りと共にあったように思います。皆様にお見送りをしていただき、母もさぞかし喜んでいることと思います。心から感謝申し上げます、と語った。写真。写真の説明。マリア・赤尾文子さんの顔写真です。写真を終わります。今月は広告が9件あります。1件目、有限会社栄光式典社、代表取締役、ヨハネ・西村雄二。主の平安、カトリック式総裁、飾り付け一式、24時間営業、長崎市辻町 7-18、電話 095-844-4011、ファックス 095-843-9896。 2件目、有限会社山川塗装、有限責任中間法人全国住宅火災防止協会、長崎県建物営善工事業協同組合理事、代表取締役ペトロ山川進む。マイホームの美容と健康に。佐世保市春文町 1715-5、 電話 0956-49-3330、 ファックス 0956-49-8729。 3件目、長崎教区人権難民移住移動者委員会主催、ベトナムの教会の現状と技能実習問題、仮。日時12月17日日曜13時30分から16時、場所カトリックセンター大ホール、講師グエン・クワン・トゥアン氏、広島教区岩本光弘氏、福岡教区信徒、外国人技能実習生権利ネットワーク。4件目、メモリードホール天霊会館中央祭場、長崎、諫早、大村、佐世保。株式会社メモリード、メモリード総裁検索。事務局ペトロ・田川刑事。人と人の絆を大切に、ご葬儀のご相談は、電話 0120-44-6666。 5件目、香り木工所 kaori-mokkousho.com 代表ラウラ・ビクーニア、浜口香里。注文家具の店、家庭祭壇、聖具、祭壇、長椅子、朗読台、家庭祭壇ギャラリーオープン、パンフレットもございます。 郵便番号 857-0032 佐世保市宮田町77、電話 0956-23-1867。 6件目、辰巳産業株式会社、西田商事株式会社、代表取締役ミカエル・西田剛、採石・クリーシ・港湾用ステーシ一式、生産販売、本社郵便番号 857-1166 佐世保市木風町1468番地、電話 0956-31-8268。 7件目、有限会社小田警備保障、代表取締役パウロ・小田睦美、交通誘導警備、常駐警備、イベント警備、警備員募集、電話 095-856-6524、 ファックス 095-856-6523。 長崎市横尾三丁目 31-15。 8件目、医療法人平田クリニック、院長ヨゼフ平田哲也、内科循環器科入院科、通所リハビリテーションあり、長崎カトリックセンター前、長崎市上野町 1-5、 電話 095-845-6175。 9件目、明治石材、ご先祖に心より感謝を、長崎本店、長崎市上映町 13-1、 電話 095-846-3598、 大村店、大村市民霊園内、電話 0957-50-3008。 広告を終わります。以上でカトリック教法2017年11月号第1055号を終わります。制作完了年月日2017年11月10日。音訳者平田真美。構成者深堀美也子。編集デイジーマリアでした。